小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。兵庫県神戸市中央区にある神戸アイセンター病院、こちらは眼科専門の公立病院で、予防医療から最新の治療、リハビリテーションまで包括的な医療に取り組んでいます。今回は2週にわたって神戸アイセンター病院研究センター長万代美智子さんにお話を伺います。万代さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
まず万代先生がいらっしゃる神戸アイセンター病院というのはどんな施設なんですか？
もともとこのアイセンター病院は、本来の地域の中核病院として眼科医療提供を、もちろんしているんですけれども、それに加えて、株式会社のビジョンケア、それから公益社団法人のネクストビジョンっていう機関と連携しているのが、一つの大きな特徴になります。でこのビジョンケアっていうのは、新しい治療を社会へ普及、提供普及するということを目標に活動していまして、で一方でこのネクストビジョンっていうのはロービジョンケアでありますとか、あるいは視覚障害に関する、啓蒙活動とか患者さんたちへのいろんな情報提供を行ったり、あと視覚障害があることないことによる、こう社会的なバリアをなくすようなことができないかというような、そういう社会を目指すためのこう社会実験的なことを行ってみたりとか、そういったあの3つの機関が一体となって、患者さんたちがより良い日常生活を過ごせるようにということで包括的な活動をしているというのが特徴になるかと思います。
あの今お話を伺っていますと、その本当に新しい治療法ですとか、見える見えないことに関するところにこう特化されている病院というのも全国でも珍しいと思うんですが、そのあたりはいかがですか？
そうですね、眼科に特化しているの、珍しいっていうのはあると思いますし、それだからできることっていうのがやっぱりいろいろあるかと思いますので、いろんなことにチャレンジしてみているというところかと思います。
現在はどんな方がそちらのアイセンターにいらしているんですか？
もちろん何らかの病気の診断がついて、治療を受けに来られる方もいますし、なかなかその治療が全ての病気に出してあるわけではないので、その病気自体についてもっと知りたいということで相談に来られる方もいますし、やっぱりここで新しい治療開発をしているっていうことを聞いて、どういう治療が今実際に行われようとしているんでしょうかみたいな情報を聞きに来る方もおられますし、というとこかと思います。
ホームページでも拝見して実際に行った方のお話も聞いたんですけれども、すごく過ごしやすい雰囲気の場所だというのも伺ったんですけれども。
そうですね、特にこのもともとこのアイセンターコースの一番リードしていた高橋正代さんがいるんですけども、その方のこだわりもあってですね、なるべく日常空間のようなものを、その入ったところのフロアがそういういろんな日常生活を模倣できるような設備が置いてあったりとかして、そこでこういろんな体験を、そういう目の障害に関わらずいろんな体験を一緒にしてもらえるようなスペースを作って、台所が作ってあったりとかですね、あるいはこうクライミングっていうんですか、なんかそういうウォールが作ってあったりとか、いろんな体験ができるような場所として、作られています。
そうなんですね。今お話の中にも出てきましたけれども、この神戸アイセンター構想というのはどんなビジョンを掲げて活動されているんですか？
そうですね、もちろんできるだけの最善の治療を提供するっていうのはあるんですけれども、先ほど言いましたようにまだまだこう治療ができない病気っていうのも実際にはたくさんあって、でも、そういう方でもある視力をうまく視機能をうまく使ってもらえたら十分にこう有効に利用できるっていうような状況もあったりするので、そういった自分の持っているその視機能とうまく一緒に生活していくような方法を一緒に模索してあげたり、あるいはそのどういうサポートが受けられるかっていうようなことを案内、それは特にネクストビジョンでの方での活動になるんですけども、してもらったりというようなことで、やはり総合的により良い生活がみんなができるようになるようにというところが一番の共通理念になるのかなと思います。
私もこの小鳩の愛のラジオの収録を通していろいろな見え方の方にお会いしたんですけれども、その見えにくさを解消したり、今見えているところを何か使うっていうのはいろんな方法があるわけですよね。
はい、自分の目のどこの部分で物を見るとよく見えるかっていうのが案外ご自身が気づいてないような場合もあるので、例えばそういうのを訓練するようなことを教えてあげるとか、自分自身の視力が何が見えてて何が見えてないかっていうのを気づかせてあげることでサポートできることもあったりしますので、はい、
そのもう治療の前段階といいますか、ご自身をまず知ってもらうっていうところも尽力されてるんですね。
ですね、はい、そういうところもあると思います。はい、
小鳩の愛、今週は神戸アイセンター病院研究センター長万代美智子さんにお話を伺っています。さて、神戸アイセンター病院では最新の医療技術を用いた臨床研究にも取り組んでいて、 iPS 細胞による網膜再生医療の実用化が期待されています。万代先生、 iPS 細胞と言いますと、2012年に京都大学の山中伸弥教授がノーベル生理学医学賞を受賞されて、初めて私のようなモデルでもこう名前が広く知れ渡って知ることになったと思うんですけれども、
はい、
この目の分野、目の網膜もこの iPS 細胞で再生できるんですか？
そうですね、やっぱり目っていうのは神経の組織なので、長い間神経細胞っていうのは一旦死んでしまうともう再生できないって長らく信じられていたんですけれども、2000年頃から、そういう神経でも再生実はするんじゃないかみたいなことは言われたりはしていたんですけど、実際この私たちが視細胞が変性した患者さんに視細胞の移植っていうのをするようになってみて、一旦死んでしまったところでも細胞を補ってあげると、再びその残っている細胞の方が活性化されてちゃんとつながって、もう一回この光の情報を受け取って伝えるようになるみたいな、その、いわゆる回路の再生っていうことが起こるっていうことがこの研究を始めてから分かってきまして、なかなか最初は信じてもらえなかったんですけれども、いろんな本当証明をして、右から左からいろいろ調べてこうお見せするみたいな感じで、視機能でもある程度一旦はこうほぼ失われたかのような光が分からなくなっても、動物のモデルにはなるんですけど、光が分からない状態になっていてももう一回光が分かる状態になったりするっていうようなことが分かってきたので、実際こういうのが臨床に応用していけたらと思っているところです。目っていうのは、見てもらったら分かるように体の中でもとても小さ
い
ものなので、こういう iPS 細胞から、いろんな臓器をみんな作り出してそれをこう研究とか移植とかに使おうとしているわけですけども、目っていうのは比較的少し用意すれば臨床応用しやすいので、そういう意味ではむしろ一番こういう再生医療を応用していくにはちょうどいい分野であるっていうようなこともあって、あと外から実際目っていうのは目の底も見ることができますし、診察すれば直接移植したものが見える部分っていう意味もありますので、比較的こういう iPS 由来のこういう移植による治療の応用っていう意味では目っていうのはいい分野なのかなと思います。
そうなんですね、その小さいからこそ、そしてこう、表に出ているからこそ治療しやすい分野。
そうですね、
具体的にはもうリスナーの多くの方が気になっていらっしゃるかと思うんですけれども、どういった目の病気の方が 対象となって、どんな治療、どんな効果っていうのは期待できるんでしょうか。
はい、私たちが主に取り組んでいるのは特に網膜の病気で、こう目の底にあるその神経 の, あの組織なんですけども、そこに物が映ることによって物が見えているんですけれども、やっぱり一番神経の組織っていうのは治療が難しい分野だったんですね、ずっと。で、治療開発もなかなか手つかずで、なかなかこうこれといった治療もないような感じで あったので、そういうのがこういう新しい再生医療っていうものを使うことによって何ができないかということで、こういう治療の試みをしてるんですけども、特に網膜色素変性っていうのは、こう網膜の中でも視細胞っていって、こう光を受け取って最初に反応する細胞になるんですけども、そういうのがもうどんどんなくなっていくような病気があるんですね。で、なくなってしまうともちろんものが見えなくなってしまうの でそういう方に、その細胞が光を受け取って反応した時に、その情報を伝える次の細胞がいくつかあって、それが脳に伝わってものが見えてるんですけども、そういった伝える相手の細胞が残っているけれども、視細胞だけなくなった時期であれば、視細胞をうまく移植してあげると、何らか その情報をまだ受け取る機能は残っているので、何か機能が回復できるんではないかということで、例えばそういう視細胞に相当する組織を移植するっていうようなことを、ここでも臨床研究を、最初の臨床研究を行ったりしてるんですけれども、で、やっぱりただね、皆さんすごいこう期待が大きいんで、はい、そういうふうにこう補うと、もういきなり妹のように見えるようになるんですかとか、こう聞かれたりするんですけど、なかなかそこはやはり、まだまだ難しい点はいろいろあるんですけども、少なくともやっぱり光が分かる分からないでも、こう外界と切り離されるかどうかっていう意味で、だいぶ患者さんにとっては違うところはあるので、例えば光だけでも最初は本当に分からないのが分かるようになるとか、あるいは少しでも色素が残っていたらそれを補助するような、なんかぼんやりでもその周りの視野が回復できると、少しでもその残っているものがより有効に利用できていいのではないか、あるいはその進行を止めるような、効果も期待できるとは言われてたりもするので、その辺の効果が出ればいいなということを、まずは目標に、治療を試していっているところですかね。
お送りしてきました小鳩の愛、今週は神戸アイセンター病院の研究センター長、万代美智子さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。後半はiPS 細胞を活用した網膜再生医療の取り組みについてお話を伺いました。現在は治療法が確立されていないとされる網膜色素変性症において、病気の進行を食い止めたり、色脳の回復が期待できるのではないかということで、これは患者の皆さんにとって大きな希望になりますよね。そういった皆さんの応援期待の声は、現在病院が実施中のクラウドファンディングに寄せられています。詳しくは次回お届けします。来週の放送もお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。